中において、7種類の人々のことが記されているのです。第1番目は男の子、第2番目は女、第3番目は巨大な竜、第4番目は御使いのミカエル、第5番目はイスラエルからの残り者たち、第6番目は海からの獣、そして第7番目は地からの獣であります。中2章からのテーマ主題は竜とその戦いということであります。この中2章を3つに分けることができます。第1番目は竜の神とそのメシアに対する戦い、1節から6節までです。第2番目はミカエルに対する戦い、7節から中2節までです。そして第3番目は女に対する戦い、中3節から中7節までです。この竜の戦いにおいて、獣がその道具とされるのであります。最初に6節までを見てみたいと思います。ここのテーマは竜の神とそのメシアに対する戦いであります。3つの問題について考えてみましょう。第1番目は女は誰であるか、第2番目は男のことは誰のことであるか、第3番目は竜とは誰であるかということです。第1番目は女は誰であるか、これに対する答えは、女はイスラエルの民であるということができます。第2番目は男のことは誰のことであるか、これに対する答えはキリストということができます。第3番目は竜とは誰であるか、その答えはサタンであるということができます。1番目は女は誰であるか、カトリック教会ではこの女はマリアであると言われています。まだ多くの人たちは自分の属している教派であるという人もいます。また他の人たちは教会だと言います。すべてこれらの考えは誤りです。中一章中九節にすでに見てきたように、中心はイスラエルの民であります。疑いもなくこの女とはイスラエルの民を意味しているのであります。イスラエルについては聖書はしばしばめとられた女性として描いています。イサヤ書54章1節に、子を産まない不妊の女よ、喜び歌え、産みの苦しみを知らない女よ、喜びの歌声を上げて叫べ、夫に捨てられた女の子供は夫のある女の子供よりも多いからだと主は仰せられると書いてあります。主なる神はイスラエルの民とシナイ山で契約を結んだのです。このイスラエルの民は神に属し、すべての国民に対して神の道具となるべきでした。しかしイスラエルの民はしばしば主なる神を離れ偶像に仕えたのです。このようにしてイスラエルの民は逆らいと罪によって不忠実な女となったのであります。イサヤ書47章7節から9節までを読み出します。あなたはいつまでも私は女王でいようと考えて、これらのことを心に留めず、自分の終わりのことを思ってはみなかった。だから今これを聞け、楽しみにふけり 安心して住んでる女、心の中で私だけは特別だ、私はやもみにはならないし、子を失うことも知らなくて済もうというものよ。子を失うこととやもみになること、この二つが一日のうちにたたたくまにあなたに来る。あなたがどんなに多く呪術を行っても、どんなに強く呪文を唱えても、これは突然あなたを見舞うとあります。またご知書一節、イサヤ書ご知書一節に主はこう仰せられる。あなたの母親の離婚状はどこにあるか。私が彼女を追い出したというのなら、あるいはその債権者は誰なのか。私があなた方を売ったというのなら、見よ、あなた方は自分の咎のためによられ、あなた方の背向きの爪のためにあなた方の母親は追い出されたのだとあります。イスラエル民族に使わされたメシアを拒んだ時に、イスラエルはこのような不倫の女の性格を表したのです。しかし大いなる苦しみの時を通してイスラエルは栄光へと導かれるのです。このことはイスラエルの民が神との交わりを通して達成されるのです。この女について三つの事柄が記されています。第一番目は、この女は太陽を着ているのです。第二番目は、この女は月を足の下に踏んでいるのであります。そして第三番目は、この女は冠をかぶせられているのであります。第一番目は、この女は太陽を着ているのです。イスラエル自身が太陽ではなくして、主なる神が太陽なのであります。詩編の作者は84編の11節に次のように歌っています。誠に神なる主は太陽です、盾です。主は恵みと栄光を授け、正しく歩く者たちに良いものを拒まれません。万軍の主よ、なんと幸いなことでしょう。あなたに信頼するその人は太陽を着せられているということは、イスラエルの民が将来において世の光にされるということを意味しているのであります。イスラエルから光と救いとがもたらされるのであります。過去においてイスラエル地の中からこのような世の光が次から次へと生み出されたのです。例えばヘブル書11章がそのことを示しております。しかし将来においてはイスラエルの民全体がパウロのように世の光となるのであります。今なおイエス・キリストの体なる教会の時代であります。ということは、すべての信者たちが世の光となるようにと召されているのです。マタイ伝5章14節に、あなた方は世界の光です、山の上にある町は隠ることができませんとあります。使徒行伝26章17節からお読みいたします。私はこの民と異邦人との中からあなたを救い出し、彼らのところに遣わす。それは彼らの目を開いて、暗闇から光に、サタの支配から神に立ち返らせ、私を信じる信仰によって彼らに罪の許しを得させ、聖なる者とされた人々の中にあって御国を受け継がせるためであるとあります。そしてピリピ書2章15節に、それはあなた方が避難されるところのない純真なものとなり、 また曲がった邪悪な世代の中にあって、傷のない神の子供となり、命の言葉をしっかり握って彼の間で世の光として輝くためですとあります。前に言いましたように、今なお教会の時代です。すなわち全てのキリスト者が世の光となるようにと召されています。しかし教会の時代の後で、イスラエルの民は苦難を通してこのような世の光となるための備えと装備とを与えられるようになります。第2番目は、この女は月を足の下に踏んでいるのであります。月はご存知のように夜の象徴です。イスラエルは今日はなお闇の中にいるのです。このゆえにイスラエルの民は全ての国民から憎まれているのであります。しかし間もなくそれとは逆のことが起ころうとしているのです。イスラエル民族はもはやいかなる国民からも憎まれることがなく、かえって求められるようになります。大いなる苦しみの時は想像を制した大きなものとなるでしょう。しかしこの時に神はその民と共にいます。その民を勝利へと導かれることでありましょう。これが月を足の下に置くという意味であります。それは常に勝利者となるということです。私たちもまた月を足の下に踏んでいるのでしょうか。すなわち闇と暗黒とを足の下にしているのでありましょうか。私たちは真の勝利者となっているのでありましょうか。それとも私たちは自我という偶像に、あるいは流行という偶像に、あるいは文化、あるいは科学という偶像に使えているのでありましょうか。これらのものはそれ自身としての悪いものではありませんが、主イエス様との命のつながりのない時には、すべてのものは闇であり暗黒となるのであります。この光であり勝利者であるイスラエルは、将来において諸国民の指導的な力となるのであります。イサヤ書2章2節3節をお読みいたします。終わりの日に主の家の山は山々の頂に固く立ち、丘よりもそびえ立ち、すべての国々がそこに流れてくる。多くの民が来て言う、さあ主の山、ヤコブの神の家に登ろう。主はご自分の道を私たちに教えてくださる。私たちはその小道を歩もう。それはシオンから三好家が出、エルサレムから主の言葉が出てくるからだと。マレアク書4章2節に、しかし私の名を恐るあなた方には義の太陽が昇り、その翼には癒しがある。あなた方は外に出て救者の子牛のようにには寝回るとあります。そして3番目に、この女は冠をかぶせられているのであります。かつてアダムは血を治めるために召されたのでありますが、イスラエルは同じようにこのような支配権を与えられるようになるのであります。イスラエルは支配をすべく召されています。冠についている中2の星はイスラエルの中2の部族を象徴しているのであります。ヨセフの夢の中にすでにこのような